聖書を拝読いたします。ルカによる福音書22章54節から62節、新約聖書156ページになります。新約聖書156ページ、ルカによる福音書22章54節から62節。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。続いて宣教、エルサレムを離れずにと題しまして、末森牧師に問い継いでいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝、私たち一人一人をあなたの礼拝を捧げるものとして名を呼び、またお招きくださり、今日あなたが集めてくださいましたことを心より感謝いたします。この礼拝堂で、またライブ配信を通して聞く私たち一人一人に、今日聖霊様の豊かな恵みの中で、礼と誠を尽くして、心を尽くしてあなたに礼拝を捧げることができますように、この時間どうぞあなたが豊かにお働き、私たち一人一人をあなたの御前へと導いてください。今コロナウイルスの影響の中で、私たちは日々動揺し、また恐れを覚えながら生活をしております。実際に経済的な面で本当に困難の中に置かれているものもおります。主よ、どうぞこの時にあなたの命の御言葉をこの朝もいただき、新しい1週間私たちが歩むべき道、また希望の御言葉を、永遠の命の御言葉を携えて力強く一歩一歩歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞどうぞ、主よ、今苦しんでいる者たち、今そのただ中にある者たちを主が憐れんでくださり、助けてくださり、すべての出来事を通してあなたが救いを起こし、またリバイバル、誠の癒しと回復を与えくださいますように、心よりお祈りいたします。今日この時を覚えて、一人一人があなたの御前に集っているすべての世界中の生徒たちの上に、ひとしきあなたの恵みと祝福がありますように。またどうぞ今日もあなたの御言葉を通して、また聖霊の働きを通して、私たちに誠の悔い改めを与えてくださり、あなたと共に立ち上がる時となりますように、あなたに立ち返る時となりますように、導いてください。今日招かれたことを心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってでお祈りいたします。アーメン。おはようございます。 礼拝堂でまたライブ配信を通して今朝も多くの皆様と共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。過ぎし1週間も私たちはさまざまな出来事を通して不安やまた恐れを覚え、不信仰になるときですね、不従順になるとき、不平不満を多々言うような、そのようなですね日々を過ごしてきましたけれども、この朝主の許しとご愛によって私たちがまた招かれて、そして新しい朝を、新しい1週間をここから始められますことを、もう一度私たちは心から感謝して主の御名を賛美したいと思います。先週はですね、また今週もですけれども、すべての集会がライブ配信となりまして、今ですねこの礼拝堂も本当にわずかな人数で、この時を持っております。本当にですね、スタジオのような緊張感がですね漂っておりますけれども、そのような中で本当に多くの方々が一日も早く愛する兄弟姉妹と共に礼拝堂で自由に礼拝を捧げ、また祈ることができるようにと、主の御手をですね、主の御業を心から祈りつつ、今日も御言葉を取り継がせていただきます。復活の主の喜び、イースターを迎えた私たちは、今50日後のこのペンテコステを目指して歩みが始まりました。今年のペンテコステ礼拝は5月31日です。ペンテコステ礼拝にはですね、兄弟姉妹がここに再び戻ってきて集まって、そして聖霊充満に預かることができますようにと心より祈ります。今朝エルサレムを離れずにと題して御言葉を取り継がせていただきます。このメッセージは何度も何度も私たち聞いてきたメッセージでありますが、使徒言行録、今日購読していただきました1章の3節からのところに、イエス様がですねこのようにおっしゃいました。3節からのところを読ませていただきます。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。そしてですね、このところで神の国を語られて、そして命令されたのが、エルサレムを離れずに、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。それは聖霊に預かること、聖霊を受けるためにですね、この離れずに、そして待っていなさい。この言葉の中に2つの言葉が記されていますけれども、これはですね、今日のタイトルにさせていただきました、離れずにという言葉ですね、コリゾーという言葉なんですけれども、これは現在形で受け身で書かれていますから、引き離されないようにという意味ですね。エルサレムから離れないように、引き離されないように、そしてこのペリメオノという言葉、待っていなさい、とどまっていなさい、これステイですね。この今私たちは現在ですね、不要不急の外出自粛のためにステイホームというこの言葉がたびたび使われていますけれども、クリスチャンにとって、クリスチャンが霊的生活を守るために、聖霊充満で生活するためにステイしなければならない事柄があります。そのことを3つ今朝お話しさせていただきます。まず1つ目は、このどこにステイしなければならないか、それはエルサレムである教会にとどまるということ、教会から離されないように、教会生活から離れてしまわないように。信仰生活は教会生活と言い換えてよいほど、クリスチャンはいつでも教会が中心であることによって、聖霊の命、恵みに預かっていきます。聖霊の宮なるキリストの体、この教会で御言葉を聞き、また賛美し祈り、兄弟姉妹との交わりを通して、また奉仕を通して聖霊充満の恵みに預かっていきます。先日金曜日のリバイバル祈祷会でお話しさせていただきましたけれども、 パウロが第一コリントの十二章で語る、キリストによって一つの霊に預かった私たちはキリストの体の一部分一部分です。教会の体につながる一部分一部分です。そのように言いました。枝が木につながって、そして栄養を吸収して実を結んでいくように、ブドウの木であるイエスキリスト、教会につながって私たちは養われて、訓練を受けて、一部分一部分として恵みによる成長が与えられていきます。そして二つ目、御言葉から離れないように、御言葉から離れさせられないように。ここでもイエス様は父の約束を待ちなさいというふうにおっしゃいました。とどまる、そして今申しましたステイ、この意味には固着するという意味があります。あのヤコブが自分の失態から逃亡生活が始まって、その中で創世記28章の中でこのような御言葉を聞きました。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。この御言葉をヤコブはですね、エソーと再会するときにあたって、もう一度その恐怖のただ中でこの約束を告白しました。私はあなたの祝福ですね、このように語られた、私はあなたの祝福を受けるには足りないものですけれども、でもあなたは生まれ故郷に帰りなさい、私はあなたに幸いを与えると言ったではありませんか。御言葉を握り直し、また告白し直し、宣言し直し、まさに御言葉に固着して、そしてヤコブは格闘しました。ペヌエルで再び主と出会い、そしてその格闘の中で、皆様有名なですね御言葉です、祝福してくださるまでは離しません。これが御言葉に固着する姿です。ヤコブはそのようにして新しくイスラエルに作り変えられていきました。御言葉から離れさせられないように、御言葉に固着して、またヘブライ人への手紙で書かれています、10章35節、だから自分の確信を捨ててはいけません、放棄してはいけません、この確信には大きな報いがあります。これが御言葉にとどまるということです。御言葉によって新しく力を受けて、御言葉によってその出来事が成就していく、この勝利に預かっていく、聖霊の満たしに預かっていく、これが二つ目。そして三つ目、特に今朝このことをお話ししたいと思いますけれども、弟子たちにとってエルサレムとはどのようなところだったでしょうか。それは愛する主がイエス様が十字架にかけられ、そして死んだところです。そしてそのイエス様を自分たちが捨てたところ、十字架から離れたところ、逃げたところ、また仲間の一人はイエス様をお金で売り渡して自殺したところ、弟子たちはイエス様を慕い、イエス様を愛していました。それは間違いなかったことでしょう。しかし、どんなに言葉であなたを愛してます、あなたに従います、あなたを信じています、そのように言ったとしても、その言葉は十字架の前ではこの時虚しく、引き渡されていくイエス様のお姿を前にして、弟子たちは皆自分とは関係がないと言って離れていきました。エルサレムは弟子たちにとってそのように自分の弱さ、自分の醜さ、罪、肉というものを、肉の性質というものをありありと知らされたところでありました。しかしイエス様はこの使徒言行録を通して、そのようなエルサレムから離れてではなく、またそのようなエルサレムから引き離されないように、むしろエルサレムで、そのような場所で約束の聖霊を待ちなさい。 そして御言葉に固着しなさい、そのように命じられたのです。それは人間的には決して喜ばしくない場所でありました。別のところへ行けば、別の人と一緒だったらもっとうまく、もしくはもっと穏やかに過ごせるかもしれない、戦いなくもっと自分自身がいい人として生きられるかもしれないけれども、イエス様が離れないように、約束の聖霊を待ちなさいといった、聖霊十万を受け取りなさいといった場所は、そのようなエルサレムでありました。今朝聖書箇所としてルカによる福音書22章のところを八木羊に先ほど読んでいただきました。新約聖書156ページ、ルカによる福音書22章の54節からのところです。この箇所はペテロがイエス様を否定した三度イエス様を知らないといった箇所であります。これが起こる前にペテロは、たとえ投獄されても、たとえ死んでもあなたについていきます、ある箇所では、たとえ他の人があなたを捨てても私はあなたについていきます。ペテロはこの時、その時自分の信仰に自信があったのかもしれません。イエス様への愛は誰にも負けない、自分は絶対に大丈夫です、そのような思い上がりがあったのでしょう。私たちもたびたび人との比較において、あの人よりは大丈夫、あの人よりは信仰がある、あの人よりは主に従っている、そのようなふうに思い上がることがたびたびあるかもしれません。実際54節には、遠く離れて従ったと書かれています。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れて従った、そのように書かれておりますから、ペテロの気持ちは本当にイエス様を愛していたし、ペテロは本当にイエス様に従いたかったんです。イエス様の近くにいたかったんです。でもその時、近くにいた人に、この人もイエス様と一緒にいました、そのように言われた時、首を振って、私は知りません、私は知りません、そのように言いました。また別の人に、お前もあの連中の仲間だ、そのように言われた時、知りません、私は知りません、関係ありません、そのように言い、そして3度目、また1時間経ってのことですけれども、別の人がやってきて、いや確かにあなたは一緒にいた、私はあなたを見た、そのように他人から言われた時に、とんでもありません。口語訳ではこの箇所を、あなたの言っていることは私にはわからない、何を言っているのかわからない、散らばっくれるという言葉がありますけれど、まさにわからない、そして私はあの人とは関係ない、知らない、そのように言いました。誓ったとも、他の箇所では呪ったとも書かれています。すると鶏が鳴いた、61節、主は振り向いてペテロを見つめられた、ペテロは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そしてペテロは外に出て激しく泣いた。この箇所はルカによる福音書にしか記されていないところです。この主が振り向いたところ、主がペテロと目が合ったところはここにしか書かれていませんけれども、私はこの部分がとても大切なことだと思います。その眼差しは、三度イエス様を知らない、私には関係ない、そのように言ったペテロにイエス様の眼差しが向けられた。その眼差しは決してペテロを責めるような怒りの目でも、ペテロへの失望の目でもなかったはずです。 なぜならイエス様はルカによる福音書22章の31節32節の中に、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は知らないというこのペテロの罪も弱さもすべてご存知で、イエス様はペテロのこの罪のためにも十字架に向かわれ、そして取りなされたのです。そして必ずペテロはこの失敗から立ち直って悔い改めて、そして必ずそれを糧にその恵みの中で兄弟たちを力づけるものになって、人間を取る漁師に多くの救いのために御言葉を述べ伝えるために立ち上がる時が来る。その約束は決して変わらない。そのことを知っておられた。イエス様の眼差しはそのすべてをご存知の中で、ペテロ、あなたを愛している、大丈夫、ペテロ、私を見なさい、そのような眼差しだったのではないでしょうか。熱い眼差しがペテロに向けられました。ペテロとしてはここに書かれているように激しく外に出て泣いた。その御言葉を思い出して、どんなに自分が情けないか、どんなに自分がこの状況の中で自分の言った言葉が虚しく地に落ち、そして自分が簡単にイエス様を知らないと言ってしまう、イエス様を退けてしまう、そのようなものであるかということを改めてこの眼差しを通して、また御言葉を思い起こすことを通して知りました。そして激しく涙を流しました。私たちはさまざまな事件、そして出来事を通してペテロのようにイエス様を知らないと言って自分自身を義とすることがたびたびあります。そのような簡単にこの口から罵るような言葉、イエス様を罵り、またイエス様を捨てるような言葉、そのような汚い思いが出てくる姿を見ます。特に喜ばしくない人との人間関係を通して私たちは苛立ちを覚え、怒り、なんで私がこんな気持ちにさせられるのか、なんで私が迷惑を被るのか、自分の義に立ってなんでこの人が、あの人が悪いのに、そう言って心の中で裁きながら固くなに許そうとしないとき、私たちはやっぱり今日のこのペテロと同じようにイエス様を知らないと言っているのであります。そんな人は知らないと誓って言っているのであります。イエス様とは関係がないと言って十字架を退けているのであります。イエス様を退けて、私たちの肉は自分が義とされないこと、自分が苦しめられること、嫌な思いをすることにいつだって不満を覚えます。しかしそのような人への裁きがイエス様を私たちは今日も十字架につけています。たびたびメッセージの中でお話しします。人が問題なのではない、問題が問題なのではない。今このような状況の中で私たちはコロナのこと、それを通して私たち自身のうちに起こる動揺を覚えながら、本当に私自身も不信仰であること、主になかなかより頼むことができないこと、病気を通してもそうです。主にすべてを明け渡すことができない、委ねることができない、そのような姿を見ます。しかしそれは私たちが本来持っている罪の姿です。問題を通して、出来事を通して、人を通して私たちの不信仰、不従順、傲慢が私たちをそのことを通して光に照らされていっているんです。しかし今日お話ししたいことは、そこが恵みを受け取るところであるということ、 なぜイエス様がここから離れないように、エルサレムから離れないように、ペテロが三度イエス様を否んだそのような場所から、イエス様を裏切った場所から、私たちが罪が本当に暴露されていく、私たちの不信仰であれ、許せない心、人への裁き、愛のなさ、私たちの傲慢が光に照らされていく、そのようなところでイエス様はとどまりなさいとおっしゃったのか。それはもちろん罪にとどまりなさいと言ったわけではありません。そうではなく、そのところで本物のイエス様の恵みに、十字架の恵みに預かるから、そこで初めて私たちは、今日ペテロが三度否んだ時、イエス様と目が熱いイエス様の眼差しと向き合わされたように、私たちのその失敗や、また私たちがなす罪の中で、私たちが出てしまうさまざまな罪の性質、弱さの性質、その極みの中で、私たちは初めてイエス様の熱い眼差しを、あなたを愛している、そのようなイエス様の御声を、イエス様の熱いご愛の眼差しに預かるとき、私たちは新しく作り変えられていくのであります。そこで私たちは今日の約束通り、聖霊のバプテスマを受けて、私たちは新しくキリストにあって作り変えられていくのであります。これがイエス様が語られた三つ目の、エルサレムを離れずに、そこで約束を待ちなさい、そこで御言葉にしがみつきなさい、そこで十字架にしがみつきなさい、そこでイエス様の熱い眼差しの中で新しく作り変えられていく、聖霊十万の恵みに預かっていく、これが今朝の御言葉です。私たちはその現実の中からたびたび離れたくなる、いや、むしろそこじゃない方が私たちは自分の良さを十分に発揮できる。でも私たちが主に用いられるのは、主が私たちを用いることができるのは、私たちが変えられていくときです。私たちが主の前に、十字架の前に、ここからの悔い改めを持って、主をごめんなさい、あの涙を流したペテロのように、イエス様の熱いご愛の眼差しに預かって、主をごめんなさい、私の罪があなたを十字架につけました、それが新しく生まれ変わるところです、それが聖霊の満たしに預かるところです、それが教会であり、それが信仰生活であり、それが私たちに与えられた恵みの命への道であります。永遠の命への道であります。そこで約束の聖霊を受け取ります。聖霊を受け取ることは、聖霊によって生きることは、クリスチャンにとって命を受け取ることです。クリスチャンがクリスチャンとして生きるために最も重要なことです。なぜなら、私たちは聖霊によってイエス様を信じることができ、聖霊によってどのような状況の中にも希望を持つことができ、聖霊によって私たちは主に従っていくことができるからです。聖霊によってイエス様のこの十字架の愛に、私のようなものが、このどん底の罪のどん底にある私のようなものが救いに預かって、自由にされて、その救いの喜びを私たちは聖霊によって地の果てに至るまで述べ伝えることができるのであります。能力によらず、権力によらず、ただ我が霊によってと御言葉が書かれている通り、この聖霊を受けるは私たちクリスチャンにとって重要な事柄です。その聖霊をいよいよペンテコステに向けて私たちが待ち望んでいくとき、今日語られた3つのこと、ここから離れさせられないように、離れることがないようにステイして、教会にステイして、その命にステイして、御言葉にステイして、そして十字架のもとで私たちはとどまって、罪の許しを、恵みを、命をそこから受け取りながら、新しく作り変えられて、主のためにこの時代共に歩んでいくものとなりたいと願います。 それぞれの置かれた場所に新しい習慣、勝利するものとなりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝もこのようにしてライブ配信を通して、また教礼拝に集いし、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができ、このような状況の中にあってもあなたの命の御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。主よ、日々私たちは弱さを覚えます。自分自身の汚れを覚えます。汚さ、醜さを見ます。けれども今朝あなたが、そのところが恵みであり、そこで私と出会うとイエス様がおっしゃってくださいましたから、ありがとうございます。どうぞ主よ、新しい習慣、それぞれに置かれている場所でこの3つの約束の中にステイしながら、あなたと共に生きる、あなたの勝利の中、あなたの本当に神の子としての自由に預かりながら、聖霊の証人として大胆に歩んでいく私たちとなることができますように、祝福し導いてください。どうぞ置かれた場所でいよいよあなたを述べ伝えることができますように、いよいよこの福音を、十字架の愛と許しを証ししていくものとなることができますようにお導きください。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。